8月17日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語をお届けします。武田と兄弟など iPS 細胞実用化で新会社開発を迅速化。武田薬品工業と京都大学は iPS 細胞を使った治療法を開発する新会社を設立したと発表しました。両社の研究成果の一部を移転し、専門技術者を集めて実用化に向けた開発も迅速化します。心不全の治療法開発などを目指します。 iPS 細胞を使う治療法は既存の薬では難しい根本治療につながる可能性がある一方、商業化には安全性の確保などがハードルとなります。大手鋼、脱炭素出遅れ挽回、国際ルール作り参画。日本の大手銀行が脱炭素に向けた国際ルール作りに相次ぎ参加しています。三菱 UFJ フィナンシャルグループは温暖化ガスの排出量を実質ゼロとするための戦略作りに参画するほか、みずほフィナンシャルグループは排出量の測定基準を作る作業に乗り出しました。ルールの策定はヨーロッパやアメリカの金融機関が先行しています。日本の銀行は出遅れを挽回し、融資先や銀行自身が脱炭素に取り組みやすいルールを作り、競争力を高める狙いです。鼻で吸うコロナワクチンが臨床試験へ、期待される理由。現行の新型コロナウイルスワクチンは重症化や死亡を防ぐ効果に優れ、変異型のウイルスに対してもかなりの防御力を発揮します。しかし感染を 100% 防げるわけではありません。そこで科学者らはより強力で長続きする免疫をもたらす新しいワクチンの投与方法を模索しています。有望な方法の一つは、腕に注射する代わりに鼻の中に噴霧する警備ワクチンです。警備ワクチンはウイルスが鼻や上気道の粘膜を介して自然に感染する方法に近いため、より優れた予防効果が得られる可能性があるためです。売れる農業、県内一丸、宮崎や鹿児島ブランド確立。基幹産業として地域を支えてきた農業の競争力に大きな差が生じています。過去5年間で全国1741市区町村のうち6割の974が産出額を伸ばした一方、4割は減少しました。躍進が目立つ九州勢の取り組みを探ると、地域ブランドを活用した売れる農業の姿が見えてきます。ネガティブな転職理由は NG、 自分流の幸せ叶う場所へ。転職市場への新型コロナウイルス化の影響は先が見えにくいですが、ワクチン接種が進めば企業の中途採用活動は活発さを増すと見られています。コロナが落ち着いたら転職をなどと考えていては、転職市場の急な動きに対応できなくなってしまう可能性もありそうです。秋以降に高まりそうな転職市場の波に乗るにはどんな準備が必要なのでしょうか。マイナビ転職の荻田康雄編集長に今取り組むべきことを聞きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は労働組合。チェックしておきましょう。労働組合とは、労働者が労働条件の改善や社会的地位の向上を目的に結成する団体です。産業革命で先行したイギリスでは19世紀半ばまでに全国規模の職業別労組が生まれ、団結して資本家との賃金交渉を行いました。20世紀に入るとアメリカで鉄鋼や自動車など大量生産型の製造業で産業別労組が成長した結果、経営側と対立ししばしばストライキを行いました。日本では第二次世界大戦後、独自の企業別労組が発展し、年功型賃金、終身雇用とともに労使協調の基盤となり、高度成長を支えました。以上が今日知っておきたい用語、労働組合の説明でした。ちなみに 人事労務の仕事の一つとして労働組合との交渉があり、私にとっては非常に身近なワードです。労働組合、ニュースで見かけたらチェックしてみてください。8月17日火曜日のヤング日経、担当はサムです。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週からですね、日本の広い地域で雨が降り続いています。僕の地元の九州の方でも結構な被害が出ていました。今後もしばらくの間広範囲で雨が続くようです。雨の予報が出ている地域にお住まいの方はですね、安全確保第一でお過ごしください。なかなか、天候の調子が優れませんが、調子が良くないといえば株式マーケットも微妙な調子なんですよね。昨日16日の東京株式市場では日経平均株価が3日続落しました。マザーズ指数はですね、1年ぶりの安値をつけたということで、なんだかすっきりしない感じですよね。よく夏枯れ相場なんて言われますが、しばらくの間はこういった状況が続くのでしょうか。個人的には今年の前半にあったように日経平均3万円なんて活気がある頃に戻らないかななんて思ったりもしています。僕のプロフィールには株式投資歴10年目の初心者というワードがありまして、皆様はどういったことだろうかと思われているかもしれません。僕がですね、株式投資を始めたのは2010年の年末でした。当時中学3年生で、それまでに貯めたお年玉の一部を使って、ネット証券口座を開きました。ただ当時はですね、今みたいに手軽に株式の情報を得たり、勉強したりできるツールっていうものが充実はしてなくてですね、口座は開いてみたけれども、いまいち投資への興味は持てずにいました。そこでですね、基本的にはその値動きで利益を得るというのではなく、株主優待をゲットするということを、メインの目的として投資を行うようにしていました。例えば食料品などの自社製品詰め合わせを優待品としている会社の株を買ったり、大学生になってから旅行に自分で行くようになってからは航空会社の株主優待券を狙ってみたりもしていました。そうやって、株主優待中心の投資を10年やってきて、今年からですね、改めて勉強をして、短期中期のトレードも行うようになったんです。ということで、株式投資歴は10年だけど知識はまだまだ初心者レベルで、これから勉強していくぞという、まあ、気持ちを込めて、株式投資歴10年目の初心者と言っております。これからも定期的にですね、株式投資を実際に行っているビギナーの目線で、ニュースやフリートークをお伝えしていければなぁと思っております。リスナーの方の中にはですね、もうすでにずっと投資をしていますという方、これからやってみたいなと思っている方など、いろいろいらっしゃると思います。ぜひ皆さんの状況をコメントでお教えください。先週も、コメントをたくさんいただいてですね、本当に嬉しかったです。リコリューパパさん、KM さん、リョーシーズさん、本当にコメントありがとうございます。リコリューパパさんはですね、僕と同じ福岡のご出身ということですね。またリョーシーズさんはこの前の生放送に登場いただいた方ですよね。年齢も同世代ということで、これからもぜひ放送を聞いていただけると嬉しいです。今週も、皆様コメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また日経電子版の購読の申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日水曜日は斉藤有沙さんが担当です。それでは明日もぜひ聞いてくださいね。皆様良い一日をお過ごしください。